しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ。干から干へと御救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の中で語り継げよ。その美しい技を全ての国々の民の中で。お立ちください。賛美を捧げましょう。聖歌の477番を歌いましょう。聖歌の461番ですね。
ください。それでは今日もこの通りいたしましょう。主をどうぞご覧ください。今日は詩編の第13編139編ですね。それでは購読いたします。詩編第139編の主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。
あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、
私の思いを遠くから読み取られます。
あなたは私の歩みと私の不死のを見守り、
私の道をことごとく知っておられます。
言葉が私の舌に上る前に何とおしよ、あなたはそれをことごとく知っておられます。
あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。
そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。
私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう。
私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。
たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、
私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。
私が暁の翼を飼って海の果てに住んでて、
そこでもあなたの御手が私を導き、
あなたの右の手が私を捉えます。
たとえ私が王闇よ、私を覆え、私の周りの光を夜となれと言っても、
あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。
暗闇も光も同じことです。
私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいことです。
私の魂はそれをよく知っています。
神よ、あなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう。
その総計はなんと多いことでしょう。
それを数えようとしてもそれは砂よりも数多いのです。
私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。
神よ、私を探り、私の心を知ってください。
私を調べ、私の思い煩いを知ってください。
私のうちに傷ついた道があるかないかを見て、ご一緒にどうぞ。
私を常しえの道に導いてください。
アーメン。それではいつもの通り祈りの時を持ちましょう。主人の御座牧師に導いていきましょ う。
お祈りしましょう。神よ、私を探り、私を知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかをご覧になり、私を常しえの道に導いてください。ハレルヤ。御言葉を感謝します。ダビデが祈りましたように、私たちもまたあなたの前に今心開き祈ります。あなたが私たちを探り、私を知ってくださいと。あなたは私たちが傷ついていないか、私たちの道が曲がっていないか、それで一週間の歩みを通してあなたは私たちの心の内に働きかけてくださっています。どうぞ私たちの側があなたの前に心閉ざすことがありませんように。どうぞこの心の扉をあなたのノックする声に、その音に開くことができるように、どうぞ私たちに信仰をお与えください。信仰とはあなたが私たちを愛していてくださるということへの信仰。あなたが私たちを探ってくださるとき、あなたは私たちを癒してくださいます。 あなたが私たちの内をご覧になられるとき、そこにある無用なものを私たちに捨てるように励ましてくださいます。どうぞ私たちが無用な重荷をあなたに委ね、罪があるならばそれをあなたの御前に投げ捨てて、イエス・キリストの上に私たちが今あなたに愛されていること、重荷を自分で担うのではなく、イエス・キリストから与えられる愛の首だけ持っていかれる人生を私たちが歩んでいかれるように、どうぞ私たちの内側を今日もあなたが探ってください。そして私たちを乏しえの義の道へと導いていってくださるように、私たちの人生が清められ、イエス・キリストのようになり、私たちの心がいつもあなたと一つであり、あなたをいつも慕い求め、あなたの御顔をいつも仰ぎ見、そしてその御顔の光の中を歩めるようにと、この新しい一週間をあなたが備えてくださったことに喜びながら感謝しながら歩む新しい一週間にしてくださるようにとお願いいたします。今日一週間を礼拝することで始められることを感謝いたします。どうぞこの礼拝を豊かに祝福し、罪許された者の集い、そしてあなたの光を心いっぱいに受け止めた者の集いとしてください。礼と誠によって捧げられる礼拝があなたの喜ばれるものとして捧げられますように、私たちのうちをあなたが御霊によって清め強くして、そしてどうぞ感謝と喜びを持って立ち上がることができますように、一人一人をあなたが優しくまた力強く導いてくださいますようにお願いします。今日授業で礼拝に集えない兄弟姉妹がありますが、おのおのの場所にあってもあなたが礼拝する心をお与えくださって、礼拝の日、恵みの日としてこの主の日を共に祝う心を持って送れますようにお願いいたします。もしここに道を急いでいらっしゃる方があるならば、安全に速やかに送り届けてくださいますようにお願いいたします。これからおのおの祈ります。その祈りにもあなたが親しく耳を傾け、私たちの祈りを聞き届けてくださるように、あなたが喜んでそうしてくださる愛の主であることを信じ、皆をあがめ、感謝とともに愛するイエス様の尊いお名前によって祈ります。アーメン。
それでは祈りましょう。
取り出しによって我らが許されており、また死なぬ神のもとに本当に愛を持って受け入れられていることを感謝いたします。どうぞおのおのが祈られた祈りが御手の中でその祈りの答えがおのおのに届きますように、またこの群れがいよいよあなたへの信仰に増し加えられ、強められあなたをいよいよ愛し、お互いに愛し合う群れとされますように、感謝を持ってあなたの大きな御手に委ね、私たちの救い主イエス・キリスト、その尊いお名前によって隣までお捧げいたします。アーメン。
それでは私の方にお出しください。
では月が回りましたので、お出しいたしましょう。第二次立ち合いの輝け主の栄光、
I'm not afraid of the dark.
九章の一から十節でします。
今日の聖書箇所は新約聖書15ページマタイの福音書9章1節から8節です。お読みします。イエスは船に乗って湖を渡り自分の町に帰られた。すると人々が中部の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。すると律法学者たちは心の中で、この人は神を汚していると言った。イエスは彼らの心の思いを知って言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるため、こう言って、それから中部の人に、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起きて家に帰った。群衆はそれを見て恐ろしくなり、こんな敬意を人にお与えになった神を崇めた。以上です。
ありがとうございました。それでは大沢牧師より罪を許す権威に対してメッセージをいただきましょう。
皆さんおはようございます。 Good morning. 、はい、ゴールデンウィークお疲れ様でした。まだあと 1日ありますけどね。本当に普段と違う生活をするっていうのはある意味疲れますね。はい、出かけたくない人も出かけなくちゃいけないし、普段慣れないところに、行ったりすると疲れがたまる。その疲れのせいか、私も昨夜ちょっと変な夢を見てしまいました。私がコンピューターのメンテナンスを一生懸命頑張っている夢でした。そしていくらやってもいくらやっても Wi-Fi がつながらない。それでみんなが白い目で見てる。で、私はどんどん焦りながら、そのああやってこうやってって機械を全部チェックしてですね、つなぎ直したりいろんなことやるんですけど、よくならない。それで焦ってバタバタしている中で目が覚めました。で、今日ね、司会の方もね、やっぱりいろいろ心の中に不安があったり後悔があったり、私たちの心っていうのはそういう不思議と何かこう穏やかでないものでこう占領されてしまうようなことが、あ、やっぱりあるよなとこう思いました。今日読んだ聖書のところにも、実はそういう心穏やかでない人が一人登場しているわけです。イエスは船に乗って湖を渡り自分の町に帰られた。これはイエス様が住むことに当時していられたカペナウムという町ですね。まあ、ペテロの、ふるさとというか、その町です。そのカペナウムの町にイエス様が帰ってこられると、そこに一人の人が運ばれてやってくるわけです。彼は中部です。中部ってわかりますか？ YouTube ならわかるけどね。動画が見られる。便利ですね。でも中部っていうのは、ある意味脳が何らかの具合でこううまく動かなくなって、そして体に麻痺の出る病気ですよね。で、震えが来る。やっぱその震えのためにこう自分で体の自由が効かないわけです。彼はその病気でした。しかも様子を見ると床に寝かせたままで運んでこられたとありますから、相当重症だったみたいです。 体の一部が麻痺するんではなくて、もう体全体が麻痺して歩けない、そんな重い重い、チューブという病気になっていました。つい先日、連合の東京地区連合のスプリングセミナーというのがありまして、そこで、病気の問題が取り扱われました。私たちは神様を信じ聖書の教えに従っているんだけれども、病気というものをどのように受け止めたらいいだろうか。聖書を見てみますと、病気というものの原因がいくつか考えられるということでした。一つ目は、それは悲しいことですけれども、神様による何かのこう裁きとして病気になるっていうのが実際 あるわけじゃないですか。神様にこう逆らうことをした人が急にサダートに侵されて真っ白になって出てくるなんていうのも旧約聖書の中に出てきますよね。どっかで病気をすると人ってそれが神様から何か自分を罰せられているんではないかという意識になる場合がある。そして2番目に、そうじゃないんだけども何らかの事情があって神様が一時的にその人を病気にしているという場合があります。例えば旧約聖書のヨブという人がありますよね。彼は健康で資産家で、本当に裕福な祝福された暮らしをずっとやって神様を恐れてました。信仰的にも非の打ちどころがまる意味なかった人です。ところがそんな彼を見て神様とサタンがですねまああちらでこう、ディスカッションして彼も絶対ひどい目に遭えば神様を呪いますよと、信仰だなんて言ってられなくなりますよって、サタンがね、チャレンジするわけですよ神様に。で神様がそれではやってごらんとそして、彼は、重い皮膚病にかかって、体を土器のかけらでかきむしるような、臓皮病かなんかだったんじゃないかと言われてますけれども、ひどいかゆい病気にかかってしまいますよね。でそれを見て、それでも、ヨブが神様を褒めたたえることをやめないもんだから、奥さんはもう愛想尽かして、そんなに言うんだったら神様を祝福して死んじまえみたいなことを言いながら奥さんは離れていってしまうなんてひどいことになる。それでもヨブは信仰を捨てないわけですよね。そういうようなことがある。どっかで私たちの内側にあるものが明らかにされるために一時的に病気の重荷を負わされるっていうことがある。そして3番目に、私たちが、自分自身の何らかの曲がった生き方、ずれた生き方の結果で病気になっちゃうっていう場合があるんじゃないかっていうようなことをその先生は話していらっしゃいました。でまさにこの中部の人はどうやらそういうふうに考えていた、そしてそのようだったようなんですね。人々が中部の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。他の福音書を見ると、この中部の人の3人の友達が運んできたって書いてあるんですね。ありがたいことにこの中部の人は孤独ではなかったんです。彼のことを心配し、その生活を支え、身を案じ、そして希望があるならと言ってイエス様のところにわざわざ戸板に乗っけて運んできてくれた。彼のことを愛している友達がいたわけですよ。人間関係悪くなかった。それなのに彼はそのイエス様のところに連れて来られたときに、どうやら喜んで連れてきてもらったんじゃないらしいって。イエス様が彼らの信仰を見たと書いてあります。イエス様が見たのはその中部の人を助けてイエス様のところに連れてきた人たちの信仰をご覧になったんです。彼の信仰じゃないんですね。でしかも口を開くとイエス様はこうおっしゃいました。子よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許された。彼の信仰ではないんですけれども、周りの人たちが彼を愛して支えようとするその信仰の中で、彼はイエス様の前に立ち、そしてその 心を閉ざしている何らかの罪の意識がイエス様に取り扱われたという。このあなたの罪は許されたってイエス様がおっしゃったんだから、何か罪を犯してたんでしょうね。罪っていうのは的外れな生き方です。神様から愛されているはずなのに、神様に信頼することなく曲がった道に行ってしまう、そういう人ってあるでしょ。今日ちょうど詩編の139編が講読されました。でもその139編でもダビデは最後にこう祈ってます。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て。つまり彼、ダビデの心の中にも思い煩いがあったんですよ。そしてその思い煩いを生み出していたのは何かっていうと、傷のついた道なんですね。聖書の中では道っていうのは人生を表します。人生を象徴する言葉です。傷のついた道っていうのは自分の過去です。自分の辿ってきた自分の人生にどっかで傷がついている、どっかで壊れている、どっかで歪んでしまっている、その過去を思うたびに心の中で思い煩いが生まれてくる。その両親の呵責が、その不安が、そして自分を責め続けるその思いが人生を曲げていってしまう。この中部の 病気の人には何らかのそういう問題があったのでしょう。心の中で自分の人生振り返ると、戸田さんじゃないけれども、誠に恥の多い人生を歩んできました、ご迷惑ばかりおかけしていましたで、戸田さんはここのとこね、 BS でずっとやってるけどね時々好きなもんでチラチラと見てるんですけどもでもどうもこうまっすぐに歩めない人でしょ、あの戸田さんという人もね。どっかで心の傷があって、そしてなかなかその恋愛成就させる真っ当な道にこう立ち返れないままでずっとあのシリーズ続いていくじゃないですか私たちもどっかで過去の失敗、過去の悔い、後悔、そして過去のいろんなことを思うたびに心の中に不安や思い煩い、心配事があって、これからも曲がった道、傷のついた道を歩んでしまうのではないか。そんな時にイエス様はこの彼と出会ったんですよ。彼の中部という病気の背後には罪があったんです。何らかの原因で彼は神様に信頼することができなくなっていました。そしてイエス様が癒してくださると信じて彼のために愛を注ぎ、そして、運んでくれる友達がいたにもかかわらず彼はそれを喜べなかったんです、素直に。そしてどうせ自分なんか癒されっこないと思ってました。どうせ自分はダメな人間だから、このまま呪われた人生、曲がった傷のついた人生を、病気を背負って生きていくんだと、ダメだと思ってた。でもそんな彼にイエス様は開口一番、彼の信仰ではなく、それを助けた仲間の信仰をご覧になって、こうよ、あなたの罪は許された。イエス様は彼の心を本当によくご存知だったんです。そして目の前に連れてこられた人が今どんな思いでその戸板の上に乗っているのか、癒されるかもしれないと言って運んできた友達の信仰はあるけれども、その中でどうせ自分なんか、どうせ俺はダメだから、どうせ俺みたいな人間、そう思いながらそこに寝ている、その思いをよくご存じでありました。神の民なのに、イスラエル人なのに、そして神様の祝福を受け継ぐために召されたイスラエルのはずなのに、自分は、自分の人生は変わらないだろう、自分の人生はどうにもならないだろう、神様はこんな私を目を留めて憐れんではくださらないだろう、そういう不信仰な思いに彼は捉えられていたに違いないのです。そしてそういう ネガティブな思いが彼の人生をねじ曲げ、ストレスを増大させ、そして血栓を飛ばし、そして脳梗塞になったのかもしれない。で、麻痺出てきたのかもしれない。罪の結果、そしてそれを自分で裁き歪め、そして人生をねじ曲げてしまう結果、彼は十分になっていたんでしょう。でもイエス様は彼を愛していらっしゃいました。イエス様がその連れられてきた人に向かって来よと声をかけられたのは面白いですね。あなたは愛されている子供なんだ、そう言ってイエス様は声をかけられた。だってイエス様ってまだ30歳そこそこだから、そんなにこの連れられてきた人の親になるくらいの年齢 ではないです。イエス様が来よと声をかけられたのは、あなたもアブラハムの子供たち、あなたも神様の祝福を受け継ぐべき民の子供なんだ、その意識を込めて来よと声が、そしてイエス様はおっしゃいました。しっかりしなさい。自分を責めたり、自分を破壊したり、自分をねじ曲げたりして、どうせと思う心を捨てて、しっかりと信仰に立ちなさい、そう声をかけられました。あなたの罪は許された。直訳では許されているというふうに書かれています。なぜ許されているのでしょう。それは彼が今イエス様の前にいるからです。自分の信仰でなくてもいい、人々の周りの人々の信仰でよい、その人は今イエス様のもとにいる。私たちの信仰もそういうところがたくさんありますよね。私たちは自分一人で救われたような顔をしてここにいます。クリスチャンになってね、一丁前のクリスチャンでね、私はもう神様の前に一人立ってるんですよ。でもどっかで私たちを信仰に導くために用いられた人たちがいます。この中部の人たちの友のように。それは本を通してあなたに届いたのかもしれない。それは一枚のトラクトだったのかもしれない。それは直接の語りかけだったのかもしれません。わかんない。でも誰かが愛を持ってあなたのために福音をイエス・キリストのところへ一緒に行こうと声をかける、その声がなかったら私たちは神様、イエス様と出会うことはありません。ですので私たちも皆この中部の人と同じように、誰かの愛によって、誰かの善意によって、私たちはイエス様のところに連れてこられたのです。私たちの罪は許されていると主はおっしゃってくださいます。自分の手柄でもなく、自分の努力でもなく、自分の頑張りでもなく、ただ神の愛が私たちに届いているとき、その愛の中で私たちがイエス様のところに導かれてまいります。ところがそこに、律法学者という、この当時のユダヤの国々で、聖書の権威、聖書の御言葉の権威と言われている学者さんたちがいたわけです。その人たちが心の中で、この人は神を汚していると言いました。それはそうでしょうね。彼らはここにいるイエス様がどういう方なのか知りませんでした。で、人間がね、あなたの罪を許されていますと言ったら、それは冒涜ですよ。彼らは知っている、神だけが人の罪を許すことがおできになるのだ。そしてイスラエルの国では動物の生贄によってそれはなされるんだ、そう信じられていました。罪の贖いには命が捧げられなければならない。その命の犠牲によって罪の許しが神様からおのおのに届くんだ。それがイスラエルの伝統的な信仰でした。しかし、ここに神の子羊がいらっしゃいます。イエス様はまさにご自分の身を神の前に全焼の生贄として捧げて、私たちの罪のための生贄として、その十字架の上に命を捨ててくださる方です。だから あなたの罪は許されているということができるからです。イエス・キリストは神であり、神の子羊だからです。ところが、律法学者たちはそれを知りませんでした。イエス様は彼らの心の思いをすぐ見抜かれます。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。イエス様はここでご自分がどのような方なのか、そしてどのような権威をお持ちであるのかということを明らかになさりたいと思われました。だから、まあ、ほっとくこともできたんですけれども、でも、彼らのに向かってチャレンジをするわけです。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。はい、皆さんに質問です。あなたの罪は許されたと、例えば私がね、誰でもいいけど誰かに言うのと、それからチューブで一歩も動けないその病気に向かって起きて歩けというのと、どちらが優しいか。この問いかけには2つ答えがありますよ。神学的に考えたら、罪を許す権威があるのは神様だけだから、あなたの罪は許されてます、許されたというのは本来は人間にはできないはずです。神だけにできる。だから本来だったら起きて歩けと言うだけだったらその方が優しいわ。でも実際的に考えましょう。あなたの罪は許されたと言っても、その人のうち、その人はどう変わりますか。あなたの罪は許されたと言っても、それは神様の前に許されているわけで、別にその人の内側でね、急にブワーッと気分が良くなったりとか、そういうことって普通、まあ期待されないじゃないですか。でも、宗務の人に起きて歩けと言って、歩かなかったら、それはみんなの見てる前で恥をかくことになりますよね。イエス様はその問いを彼らにして、その答えを聞くまでもなく続けました。人の子が地上で罪を許す権利を持っていることをあなた方に知らせるために。つまりイエス様の心の中の想定された答えは、中部の人に起きて歩けという方が難しいということです。だってその結果が見えるんだもんだぞと。ということでイエス様はそう想定なさったから、人間的に、だからこそ地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせようとおっしゃって、それから中部の人にこうおっしゃいました。起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさい。普通の場では起きて家に帰ったんです。起きたんです。来た時には3人の友達が戸板に乗っけて運んできて、一歩も歩けなかった彼がそのイエス様の言葉を聞いて起き上がって自分の足で歩いて家に帰ったんです。この出来事を見た立法学者たちはぐうの音も出なかったでしょうね。その時の立法学者の顔つきが聖書には、あれみ深い神様ですから書いてない。立法学者たちは青ざめて、動転してうーっと歯ぎしりしたとかって書いてない。でもそうだったと思いませんか。群衆はそれを見て恐ろしくなり、こんな権威を人にお与えになった神をあがめ。イエス様はどのような方でしょうか。また私たちの人生にどのように関わられる方でしょうか。今日のこの一つのエピソードを見て、私たちは3つのことを確認したいと思います。まず第一に、イエス・キリストは誠に罪を許す権威をお持ちの方であるということです。 皆さん罪の告白してます？1週間罪の告白毎日しましたか？罪の告白はした方がいいですよ。もちろん神様の前に直でもいいですし、それからできるならば教会の同じ信仰を持つ仲間同士で、私の罪はこうでこうなんです、どうぞこの罪が許されるために一緒に祈ってくださいと言って、共に祈り合う仲間になれたらいい。だってその方が現実感あるの。一人でね、神様の前に私はこの罪を犯しました、どうぞ許してください、一応祈ってね、手応えもあるけど、でも人を通してその罪が公にされて、そして確認されて、そして許しが共に心を一つにして祈られたとき、私たちの心はどれほど解放されることでしょうか。一人で抱え持っている罪っていうのは大変ですよ。この中部の人がそうだったんだと思います。友達が3人彼のことを愛しているにもかかわらず、彼はその重荷を一人で抱え持っていました。私たちも同じようにする時があります。クリスチャンで神様の前にはその罪は持っていくけれども、でも自分の罪を誰にも明かすことなく、そしてそれを人の前には秘密のままにして、神様の前にあなただけに言いますから許してくださいねと、そういうことがなんと我々は多いことでしょうか。ぼっと生きてんじゃねえよって言われますね。聖書はどう言ってますか。ヤコブの手紙で、あなた方が互いに罪を告白し合い、互いのために祈りなさい、許されるため、清められるため、癒されるため、そう書いてありますね。私たちは互いに罪を告白し合うために教会に集められているんだということを忘れないでください。もちろん誰に、全員の前で別に言わなく言う必要はないかもしれません。でも、この人には心を開ける人がいるというのはとてもとても素晴らしいことです。なぜなら、その神様の前の罪の許しをその人を通して私たちは確認できるからです。私はね、自分の罪を妻に隠す、たくさん言ってます。妻もね、とても私の罪こと、失敗が多いことをよく知っています。それだけ覚えてる。でも、そのことをお互いでちゃんと認めて、お互いのことを愛し祈り合うときに、私たちは本当に大きな解放を味わうことができるんです。やってない人はそれ知らないのよ。もったいなさすぎる。同じ神様の子供として、お互いの罪のために許しを祈り合うことの恵みを私たちが知らなすぎる。日本人はそれを恥の文化といって、そのことをしなさすぎる。教会はお互いに罪を許し合う教会、共同体です。だから主の祈りで祈るじゃありませんか。我らの罪を許したまえ、我らがお互いに負い目合う人を許すごとく、神を、私の罪を、我らの罪を許したまえ。あれ単数形じゃないです。我らの罪なんです。なぜならば罪っていうのは一人を傷つけ、一人の人生をねじ曲げますが、それだけに終わらないんです。その罪をまあまあいいかということで、私たちは変な自己愛によってその罪を抱き続けます。放っておきます。そしてまあダメなやつだけど、まあ愛してるからっつって、そのままにしようとします。でも神様は私たちがその罪を放置することを願っておいでではない。私たちが心開き、罪を告白し合い、お互いのために祈れるようになることを神様は願っていらっしゃる。そしてお互いに告白して祈り合うとき、癒されるのです。曲がった人生が正され、そしてその心の重荷が取り外されます。だってお祈りでね、心の重荷に委ねますってしょっちゅう祈るけどさ、本当に重荷取れてる？相変わらず悪夢の中で 夢の中で袖を襲ってきてない、誰かに言ってないからです。ダビデがこの139編ね歌ったダビデも、あの例のバテシバ問題を起こした時にそうだったじゃありませんか。彼はずっとその心の重荷に悩んでいましたよ。ダビデだよ。ダビデ祈ってなかったと思いますか。神様の前に祈ってなかったはずはないですよ。毎日彼はきちんと祈ってました。でもその罪を隠し持っていました。なぜ。自分が可愛いからです。そしてそのことを恥じていたからです。そしてそれを責める思いが重荷となって彼の人生を苦しめました。だから預言者ナタンが使わされて彼のところに来たとき、彼はその罪の重荷をナタンによって指摘されて、そして初めて私は罪を犯したということができました。その時ナタンは、主もまたあなたの罪を見逃してくださった、そう言うでしょ。そしてお互いに二人して彼らは祈り合うことができた。罪の重荷はね、神の前に告白されるとともに、お互いの信仰、同じ信仰を持った兄弟姉妹の間で共有されて共に許されるものなのですよ。それは私たちの心に大きな平安をもたらします。どうかこの教会がただ都合のいいところでお付き合いする主の民ではなく、互いの罪を本当の意味で背負い合う群れとなれるように。神様はこの中部の人の出来事を通して、そのような祈りを、また許しを私たちが受けるようにと招いていらっしゃると思います。イエス様にはそれを許す権威があり、そしてその許す権威を今私たちクリスチャンがいただいているんだということです。私たちは今クリスチャンとして、神の子供として、お互いにあなたの罪は許されています、そして一緒に祈りましょうと祈ることのできる仲間となっているはずなんです。2番目に、私たちは自分の過去にこの中部の人と同じようにさまざまな重荷や苦みを負っていることがあるということです。それを親しい、本当に自分に親身になってくれる仲間がいるにもかかわらず、それを明かせないで心閉ざすことがあるということです。その重荷を、その自分のことを本当に親身に愛してくれる人のもとに心を開いて出すことを通して、彼は癒しを受け取っていくことになります。これをしっかりしなさい、イエス様は私たちにも語りかけていらっしゃいます。あなたは神の愛を受けるべき子供なんだ、そして自分で自分をもうダメだと言わずにしっかりとしなさい、そうイエス様は私たちに声をかけてくださいます。そしてあなたの罪は許されている、その許されている罪の重荷をあなたは私に委ね、そしてそこから解放されていく道を選びなさいと。よし、そして3つ目に、イエス様はその中部の人が完全に社会復帰をすることを願われました。中部の人にただ癒されなさいとイエス様はおっしゃられませんでした。寝床を畳んで、自分で寝床を畳んでそれ持って家に帰りなさいとイエス様はおっしゃいました。家は自分のいるべき生活の場所であります。その生活の場所に彼がしっかりと帰っていくことで、彼のその内側の癒しだけではなく、病気の癒しだけではなく、その社会における彼の関わりもまたイエス様は回復させようとなさいました。きっと彼はその家の中で黒雲と呼ばれていたはずです。暗い顔してね、自分を責めてね、もう周りの人たちとの関係を断ってね、そしてストレスを溜め込んでいく、そんな中で、まあ、その十分になっちゃった。でもその場所で 彼は新しい人生を歩み直すことができると。イエス様は彼をそこに送り出されました。私たちも自分が変わるとき、自分の内側が完全に解放されるとき、私たちの人間関係もまた新しく作り直されるんだという希望を持とうではありませんか。私たちは罪許されたクリスチャンです。ならば私たちは人を恐れる必要はありません。心を閉ざす必要はありません。自分が神様に愛されている存在だと心から納得できるならば、私たちはその愛を自分だけで抱え持っていることなく、人々に、周りの人々に流していくものになれるでしょう。彼は全く新しくされて家に帰らされました。そこが彼の証の場、そして彼の人生、人間関係、その社会の中での自分の位置が変わっていく場所だからです。クリスチャンは野心を持つべきです。自分がいることによってその場所が変わる、自分がいることによって私は世の光、地の塩としてそこで生きることができる、その変化がもう私たちの中に始まっているんだ。私たちが解放されれば解放されるほど、私たちが許しをしっかりと心に受け取んで喜んで生きることができればできるほど、私たちの周りの人への愛が増えていきます。私たちの輝かせる光が大きくなります。私たちの存在が喜びになります。それは私たちの人生をどれほど大きく作り変えていくことでしょうか。私たちの人生のページがどれほど素晴らしい新しいページに開かれていくことでしょうか。これをしっかりしなさい。あなたの罪は許されています。この権威ある言葉は私たちのものでも今日あります。この言葉をしっかり受け取って、そして内側の罪を大胆に告白し、そして光り輝くクリスチャンとしておのおの場所で歩んでいかれるように、どうぞ神様がその大きな愛を持って私たちをその存在の底の底から明るく光りあふれる存在に作り変えてくださるように心から祈ろうではありませんか。お祈りします。天の父なる神様、あなたはその愛をイエス・キリストにあって表されました。罪によって心閉ざし孤独となり、愛ある仲間がいるにもかかわらず彼は一人でその病気の中に閉じ込められておりました。しかし周りの人々の信仰を通して彼はイエス様のもとに連れてこられ、そこで自分の人生をもう一度癒し立て直し、そして新しい力を持ってその家に帰っていくことができました。どうぞその全く完全な癒しの御業が私たち一人一人の上にも今日起こりますように。罪を許され、そして告白し合い、そして心で自分を貶め癒しめているその思いを、どうぞあなたの愛が拭い去って、私たちを全く新しくしてお過ごしください。感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、では歌いますよ。賛美しましょう。634番、世の終わりのラッパーなりわけ、世の終わりのラッパーなりわさる時よ、これも私たちもその朝神の御前に立つのだ。Thank you.
して主と愛するこの喜びはどうでしょう。この喜びは私たちのために今日も備えられています。罪の許しを受け取りながら歩む光の子供らしく歩みましょう。それでは礼拝の献金をします。おのおの主に対する感謝と献身の思いを込めて自由に捧げましょう。
Bring you back the some parts of our blessings. May you use it, Lord, for the extension of your kingdom. We love you, Lord, and we want to bring you back all the glory, the honor, and the praises. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. では、心を合わせ、これを一つに共に主の祈りを。では祈ります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。ではどうぞお立ちください。聖霊の祝福を持って礼拝を取りましょう。
Thank you.
祷いたします。仰ぎ恋願わくは私たちの主イエス・キリストの御名に、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが、我ら一同と共に、またその一人一人とも共に、今も後もまた世々限りなく豊かにありますように。アーメン。また語られた御言葉に